すでに教会の図書委員会の人たちが宣伝をしてくださっていますが、私ともう一人旧約の専門の先生と共著という形で新しい本を出すことになりました。聖書の祈り31というちょっと変わった題がついていますが、この31という数字は要するに一月31日分、聖書の言葉とそれを解き明かす短い文章と、そして最後にもっと短い祈りの言葉が添えられています。月末には教会の受付のカウンターで販売を開始することができると思いますので、本屋さんで買うよりもここで買えば2割引きになりますので、ぜひ多くの方にお買い求めいただければと思っております。自分で言うのもおかしいのですけれども、良い書物を出すことができたと、そういう感触を得ております。でこの本の主題は繰り返しのようになりますけれども、聖書の祈り、もう少し言葉を足せば聖書から祈りを学ぼうということです。でこの書物の後書きにも私が書いたことですが、信仰のあるなしに関わらず人間というのは祈りたいという根源的な願いを持っているものだと思います。もし神様がいらっしゃるなら、その神の名を呼んでみたいと思うのは、これは人間として当然のことだろうと思いますが、問題は私どもはどう祈るべきかを知らないということなのです。信仰のあるなしに関わらず人間というのはどう祈るべきかを知らないのです。だからこそ神様に祈りを教えていただかなくてはなりません。神ご自身が私どもの祈りを待っていてくださいます。そしてその祈りの言葉も神様が教えてくださるのです。で神様が教えてくださるというのは、結局私どもの信仰に従うならば聖書から祈りを学ぶということになるだろうと思います。で今日はマルコによる福音書第7章の24節以下を読みました。非常に印象深い聖書の記事であり、ことに私どもが祈りの生活を作るというときに大変多くのことを教えてくれる聖書の記事だと思います。この段落の終わり近く29節に、その言葉で十分であるという主イエスの言葉があります。でその言葉で十分であるというこの翻訳は、実は原文を直訳したとは言いにくい文章なのですが、にもかかわらずこの聖書の意味を実に的確に汲み取った良い翻訳であると思います。でしかしこのところ他のさまざまな日本語、日本語に限らず外国語でもいいんですけれども、日本語だけでもいろんな翻訳を読み比べてみると、それだけでも大変に良い勉強ができると思います。で私が何と言っても一番心を惹かれましたのは柳生直行という人の翻訳です。でこの柳生先生というのは、この場所で何度も紹介したことがありますが、関東学院で長く教えた英文学者の先生で、その英文学を専攻とする先生がどういうわけか新約聖書を一人で全部翻訳して刊行してくれました。これは大変面白いんです。で柳生先生はこのところを公約しました。その言葉が聞きたかったのだと。その言葉が聞きたかったのだと。でこれは、しかし実は我々が用いている聖書教会共同訳と理解の方向としては似ていると思います。その言葉で十分である。そう。その言葉、私が聞きたかったのは その言葉なんだよと。私どもの祈りは果たしてそのように主イエスに言っていただけるような祈りになっているでしょうか。その言葉が聞きたかったんだと。皆さんも信仰者である限りは毎日祈りの生活をしておられると思います。祈りのない生活というのは考えられません。そしてその祈りの形、祈りの言葉、祈りの態度は人によって本当に様々だと思いますし、祈りというのは自由であるべきだと思います。しかしそこで改めて問わなければなりません。その私どもの祈りがその言葉が聞きたかったのだと主イエスに言っていただけるような祈りになっているかいないか。祈りとは自由なものだと申しました。それは確かにそうです。型にはまった祈りなんかしたくないと、俺は自分の好きなように祈るんだと、そういう感想があっても当たり前だと思いますし、そういう言い方にも一つの真実があるだろうと思いますが、祈りとは神との対話、キリストとの対話ですから、対話である以上は独りよがりであっていいはずがありません。しかも祈りというのは非常に独りよがりになりやすいんです。なぜかというと、祈りというのは基本的に一人でするものだからです。主イエスは祈るときには密室に入りなさい、一人きりになりなさいと言われました。夫婦といえども立ち入ることのできない世界がそこにはあります。だからこそ独りよがりになりやすいのです。そしてそういう私どもの独りよがりの祈りを主イエスがお聞きになって、そんな祈りあなたの口から聞きたくないんだけどなと、主イエスをうんざりさせるような祈り、主イエスをがっかりさせるような態度、主イエスを失望させるような言葉しか語っていないとしたら、こんなに悲しいことはないだろうと思います。けれどもここに出てくるシリア・フェニキアの女は本物の祈りをすることができました。あなたのその言葉、私が聞きたかったのはその言葉なんだよ、そうおっしゃった主イエスご自身、どんなに嬉しかっただろうかと思うのです。翻って私どもの祈りはその言葉が聞きたかったのだと、その言葉で十分なんだと主イエスに言っていただけるような祈りになっているでしょうか。もしそうなっていないなら、それはなぜでしょうか。こういうことを考えれば考えるほど、このマルコによる福音書の小さな記事は極めて多くのことを私どもに考えさせてくれると思うのです。で、この福音書の話のあらすじ自体は何にも複雑なことはなかったと思います。発端は一人の女が主イエスの噂を聞きつけて、その足元にひれ伏したというのです。助けてください、私の娘が、幼い娘なんです、悪霊に取りつかれてもうどうしようもないんです、どうか助けてくださいと。きっとこの女の祈りは皆さんにも共感できるものがあると思います。私も幼い娘を持ったことはありませんが、 幼い息子と一緒に生活しておりますので、こういう言葉を読むだけですでに心がキリキリ痛むんです。きっと皆さんもこの女の気持ちがよく理解できると思います。きっと同じように祈ったことがあると思うのです。助けてください、私を助けてください、私の子供を助けてくださいと。この女は主イエスの足元にひれ伏したと書いてあります。最後まで立ち上がったと書いておりませんから、おそらく最後までひれ伏しっぱなしだったのではないかと私は想像します。私どももめったなことではひれ伏さなくても、自分のことではひれ伏さなくても、子どものためならひれ伏すかもしれないという方は少なくないかもしれません。皆さんは本当にひれ伏したことがあるでしょうか。長い人生ですから、きっと一度や二度そういうことはあったんじゃないかと思います。しかしそこで改めて問いを深めていかなければなりません。ひれ伏して祈った、その結果はどうだったでしょうか。ひれ伏して祈ったその祈りは聞かれたでしょうか、聞かれなかったでしょうか。この聖書の記事の中で実は一番心に引っかかるところは、この女の祈りが少なくともすぐには聞かれなかったということです。それどころか、主イエスはこの女の願いをかなり厳しく拒絶しておられるように見えるのです。まず子供たちに十分に食べさせるべきである、子供たちのパンを取って子犬に投げてやるのはよくないと、27節にそう書いてあります。である人はこの主イエスの言葉を解き明かしながら、この言葉を聞いたとき、この女の心も肉体も粉々に砕けたと書いています。そう書いた人自身が自分の心を粉々に砕かれるような思いを抱いたのかもしれません。子供たちのパンを取って子犬に投げてやるのは良くないと書いてあります。で、この言葉はちょっとこれだけ取り出すとさっぱり意味が分からなかったかもしれませんが、ここで言う子供たちというのはユダヤ人のことです。神に選ばれた神の民、イスラエルのことです。そしてここで子犬と呼ばれているのはユダヤ人でない人たち、異邦人のことです。そして26節を読みますと、女はギリシア人でシリア・フェニキアの生まれであったと。つまり彼女はユダヤ人じゃない、神の民じゃない、子供じゃない、犬なんだと、そういう事情が27節でこのように表されているのです。お前はうちの子じゃないだろうと、ただの犬だろうと、犬にやるパンはないんだと。いくらなんでもひどすぎるんじゃないでしょうか。いくらなんでもひどすぎるんですけれども、だからこそ丁寧に問いを深めていかなければならないと思います。皆さんはこの主イエスの言葉をお読みになってどうお考えになるでしょうか。ひどすぎると、いくらなんでもこの女の人がかわいそうだという感想もあり得るかもしれませんが、もしそれだけならまだこの聖書の言葉を人ごととしてしか読んでいないということになるだろうと思います。けれども本当は人事じゃないんで、本当の問題は皆さんなんで、皆さんは こういう主イエスの言葉を聞いたことがあるでしょうか。必死にお祈りをしたというときに、こういう祈りの返事を神様からいただいたことはあるでしょうか。あなたは犬だから、あなたの分はないんだと。もしかしたら長い人生の中で一度や二度はそういう経験があるんじゃないでしょうか。一生懸命祈ったんです、昼夜問わず、状況が許すなら床にひれ伏してでも祈ったんです。それなのにどうも私の祈りは無視されているようだと。私はこんなに苦しんでるのに、私の娘がこんなに苦しんでるのに、うちの息子がこんなに悩んでるのに、神よ、私たちが子供ではなく犬だからですか？犬だから答えてくださらないのですか？そしてそういう時にこういう祈りをしたことが果たしてあるでしょうか。主よ、食卓の下の子犬でも子供のパンくずはいただきます。その言葉が聞きたかったんだと主イエスは仰せになりました。皆さんはこのような祈りをしたことがあるでしょうか。この聖書の記事についてはたくさん気になるところがあるだろうと思います。で、本当に気になることが最後まであるならば、今日もまた第二日曜日、いつものように説教を聞き分かち合う会というのがありますから、そういうところにもおいでになって改めて質問をしてくださっても良いかもしれません。たくさん気になる点があるに違いないのですが、しかしまず何といってもあの27節の言葉について予想される誤解を解いておかなければならないと思います。で、27節というのはつまり、まず子どもたちに十分に食べさせるべきである、子どもたちのパンを取って子犬に投げてやるのはよくないと。こともあろうにあのイエス様がそうおっしゃったというのです。で、それに対する女の答えがどんなにイエス様から褒められたとしてもです、いやいやちょっと待てと、いくらなんでもこの言い方はないだろうと、そういう感想を持つ方がいても決して不思議ではないだろうと思います。一体犬とは何だと、そんな言い草があるかと。犬というのは異邦人のことだと先ほども説明しました。そして実はすでに当時ユダヤ人のものの言い方の中にこういう表現を見つけることができるそうです。学者たちがそういうことを調べてくれます。で、そうすると主イエスもまたそのようなユダヤ人の常識的な差別意識を共有なさって、ユダヤ人としては常識的な答えをなさったということなんでしょうか。お前は犬だから人間扱いするわけにはいかないんだと、ユダヤ人としては常識的なことをおっしゃったということなんでしょうか。決してそうではありません。絶対にそうではないんです。すでにこの第7章の前半にこういう話がありました。食事の前に手を洗うか洗わないかという問題をめぐって、エルサレムからわざわざやってきたファリサイ派の人々、立法学者たちと主イエスとが大変険しい論争をしなければならなかったというのです。 そしてこのように主イエスとファリサイ派というか、まあユダヤ人と言ってもいいと思います。そこに生まれた険しい対立というのは、実はこのマルコ福音書が最初から明らかにしていたことです。したがってまず子どもたちにと主イエスが言われたからといって、その子どもたちと主イエスが和気あいあいと食事を楽しんでおられたという、そういう光景を想像するならば、それは全く事実に反します。そうではなくて、ここで言う子どもたちというのは、せっかく神様がおいしい食事を用意してくださったのに、それをちゃぶ台ごとひっくり返すようなことしかしなかったんであります。そのような主イエスがそれでもまず子どもたちにとおっしゃったのは、これは実は尋常なことではないんであります。子どもたち、すなわちユダヤ人から神の救いは始まるということは、これは旧約聖書の最初から神がお決めになったことで、しかもそのユダヤ人というのは決して他の民族よりも優れていたわけでも何でもありません。偉いから救われたんじゃない。ただ神の憐れみを受けたんです。ところがそのまずその子どもたちに十分に食べさせようと思って、神の御子イエスがついにイスラエルの民の中にお生まれになったとき、けれども子どもたちはパンを床に投げ捨てたのであります。ですから主イエスがここでまず子どもたちにとおっしゃったのは、実は救い主として絶望すれすれのところで発せられたギリギリの発言であったということに気づいていなければなりません。で、まだ触れておりませんでしたが、この段落の最初に24節に実は案外大事なことが書いてあります。イエスはそこを立ち去ってティルスの地方へ行かれたというんです。で、そこを立ち去ってというのは、つまりその前のところでファリサイ派と険しい論争をなさって、その場所から立ち去ったということです。その立ち去ったという小さな一言に、すでに神の裁きを読み取るべきであるかもしれません。神ご自身に他ならないお方が、まるで自分の子供を見捨てるかのようにその土地を立ち去られたのです。そしてティルスの地方へ行かれたと書いてあります。ティルスという地名がピンと来なくても文脈からわかるでしょう。ユダヤ人のいない異邦の地に立ち去られたのです。そして何といっても私が心を揺さぶられるような思いで読んだのは、ある家に入り誰にも知られたくないと思っておられたというのです。なんだかまるで主イエスが引きこもりになってしまわれたかのようです。まず子どもたちにと思うのに、それなのにあの子どもたちはもうダメかもしれない、部屋の中に引きこもってここにいることを誰にも知られたくないと、そういう場所で絶望すれすれの祈りを続けておられた主イエスの姿をよく思うべきであります。ところがその主イエスの隠れ家を見つけ出し、そこに踏み込んでいった一人の女性が現れました。私にもパンを食べさせてくださいと、主イエスは深い悩みの中で もしかしたら暗い声でこうおっしゃったのかだと思います。私はね、まず子供たちに食べさせないといけないんだ。その私の悩みがお前にわかるか。ところがそれに答えて女は申しました。主よ、食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずはいただきます。その言葉を聞いた主イエスはどんなに嬉しかったかと思います。その言葉を私は聞きたかったんだ。その祈りを私は待っていたんだ。きっと皆さんもいろんな時にいろんな祈りをなさると思います。ことに苦しい時、悩みの時、自分の一番大事な人が一番苦しんでる時、しかもそれを自分ではどうにも助けることができない時、一人でもがくように祈り続けることがあるだろうと思います。しかし他方でこういう言い方はもしかしたらそれこそひどいと思われるかもしれませんが、私どもは本当に祈ってるでしょうか。私どもも実はよく知っているんです。祈りが聞かれないこともあるのだと。真剣に祈ったことがある人なら、その祈りが真剣であればあるほどよく知っているんです。聞かれない祈りもあるんだと。しかもその上、そういう時にお前は犬だからね、子供たちのパンをお前にやるわけにはいかないんだと、もしもそんなことを言われたら、私どもはそれでも祈り続けることができるでしょうか。この女のようにひれ伏し続けることができるでしょうか。私どもは今でもひれ伏しているでしょうか。ところがこの女は、お前は犬だからねと言われて、それをそのまま受け入れております。喜んで受け入れております。ひれ伏したまま受け入れております。そうです、私は子犬にすぎません。食卓の下の子犬でも子供のパンくずはいただきますよね。しかもここで主よと呼んでおります。聖書の中に主よ主よなんて言葉はいくらでも出てくるだろうと思われるかもしれませんが、実は案外そうでもありません。実はマルコによる福音書の中で、人間がイエスに向かって主よと呼んでいるのはただこの一箇所だけなんです。それだけにこの福音書を書いたマルコも心を込めてこの一言を書いたと思います。主よ、そうです、あなたは私の主です。その主であるあなたが子犬とおっしゃるんですから、その通りなんでしょう。子供のような扱いを受ける資格はありません、権利もありません。おっしゃる通りです。だからこそ真実の祈りが生まれました。私は思うのですが、その通り、私は子犬ですと、何の資格もありませんと申し上げた、まさにそのところにこの女の強さがあったのではないでしょうか。私どもが何としても学び取らなければならない人間の強さが、ここにこのように描かれているのではないでしょうか。 もし私どもが本当に主イエスからお前は犬だからなんて言われたら、もしかしたら随分違った態度を取るかもしれません。ますます激しく祈り続けるかもしれません。怒り狂って、犬とは何ですかと、人間扱いもしてくれないんですか、神様なら神様らしくしてくださいよ、神様は私の祈りを聞く義務があるんじゃないですか、そう言ってむしろ祈ることすらやめてしまうかもしれません。そしてまさしくそういうところに私どもの弱さがあるのではないでしょうか。けれどもこの女は本当に強いと思います。その祈りには苛立ちも怒りもありません。諦めることもありません。決して諦めることなく最後まで主イエスの足元にひれ伏しました。ひれ伏した姿勢を一つも変えることなく、実は自分が犬でしかないということを素直に受け入れることができました。そしてもう一度申します、まさしくそういうところにこの女の強さがあったと思うのです。この女はひれ伏したままこう申し上げました。そうです、事実私は犬です。子供のようにパンをいただく資格はありません。それで十分です。だって子犬だって食卓からこぼれるパンくずはいただきますからね。主イエスよ、あなたの恵みは無限に大きいんです。食卓からこぼれ落ちるパンくずでさえ私の家族を救うには十分です。もしそのパンくずをカゴに集めたら、きっとカゴがいくつあっても足りないでしょうね。ですから本当におっしゃる通り、子どものパンを犬に投げてやる必要なんかありませんよね。あなたの恵みは無限に大きいんですから。その言葉が聞きたかったのだと主イエスはおっしゃったのです。再来週の礼拝でこの続きの31節以下を読みます。その最初のところに考えてみますと興味深い叙述があります。それからまたイエスはティルスの地方を去り、シドンを経てデカポリス地方を取り抜け、ガリラヤ湖に来られた。ガリラヤ湖というのは主イエスの本来の活動の拠点であります。まるでこのシリアフェニキアの女の祈りに励まされて、その言葉を聞きたかったのだと、あなたのその言葉を聞いたから私は立ち直ることができたんだと言わんばかりの表現であります。もちろんこの女がいなかったら主イエスといえども危なかったんだとか、そんなつまらない話ではありません。主イエスが私どもの祈りをどんなに待っていてくださるか、どんなに私どもの祈りを喜んでくださるかという話です。食卓からこぼれ落ちるパンくずでも十分なほどに、神の恵みは無限に大きいのですから。だからこそ私どもの祈りにも無限の力があるのです。今私どもも心からひれ伏しながら神の恵みをいただきたいと思います。お祈りをいたします。父なる御神、私どもにも本物の祈りを与えてください。あなたの恵みは 私どもの小さな心よりもはるかに大きいのです。主よ、食卓の下の子犬でも子どものパンくずはいただきます。あなたの恵みを大きく大きく追い続けたあの女のように、大きな祈りに生きることができますように。主の御名によって感謝し祈り願います。アーメン。